気がつけばね、もう5月も中旬ということでね、あっという間ですよ。もうそろそろ今年もね半年終わってしまうってところでさ、でこないだゴールデンウィークは終わったばっかだなと思ったのにさ、もうどんどんどんどん月日は過ぎてって、で私もね、まあ、毎日忙しくしていないんですよ。全然忙しくなくて困っちゃってて。ね、本当は忙しいんですよって言いたいんだけどさ、そうでもなくてさ、っていうのも、今ね、私、まあ、お金のね、稼ぎ方っていうのがさ、まあ、個人事業主として、で、ちょっと受け負いでね、仕事をもらったりとかして、まあ、働いたりするわけですよ。で、ね、まあ、でもただ、雇用形態がね、まあ、受け負いで個人事業主ってだけであって、まあ、アルバイトですわ。ね、そんなやってるんですけど。で、5月の5日、ね、ゴールデンウィークだけども、5月の5日とか働いたわけ。で、その後なんですけど、先週1週間ですね、お仕事なくて。だからもう、5月5日の水曜日に、働いたのが最後で、そこからですね、私ね、働いてないんですね。やばいと。そんなことありますと思って。だから、その、5月5日最後に、6、7、8、ね、これもう、この週、木、金、土って休みですよ。で、次の週、ね、9日の日曜日から15日の土曜日まで休みですよ。で、今週も全部お休みだって。どうすんのって。もう、17日休みになっちゃう。もう月の半分以上休みになっちゃうんだけど、どうしようと思って。で、どうにもなんないなと思ってさ。ね、それじゃあもうまずいじゃん。だからさ、先週私もね、派遣会社の方にですね、ちょっと登録しようと思って。もう一気に正社員って難しいからさ、もうね、この1年ぐらい、就職活動してきて、なかなかね、すぐ決まらんと。じゃあ派遣会社でいいよねって、もう派遣で潜り込んで、そこで頑張って正社員に昇格しようと。いうことを考えて、先週5件ぐらいかな、応募したんですよ。月曜日だよね、多分ね。ラジオ、先週のラジオを放送する前の昼間にね、登録したはずだったんで、もう一週間経ってんですけど、派遣会社から連絡が来ません。もう、辛いよね。仕事はないし、連絡は来ないし、どうしたもんかなって思ってさ。ただね、じゃこのまま、ぼーっとしてたって、ダメですから。生活できないですから。なので今週ですね、久しぶりにやってきました。Uber Eats。久しぶりに Uber Eats やったんですよ。ちょっとビビりながらね、何年ぶり ?2 年ぶりぐらいじゃない?ね、もう Uber Eats がちょっと盛り上がったところでね、最初やってさ、で、あ、俺これ、合わねえわと思ってやめちゃったんだけどさ。でも、なんだかんだで、これまで俺 Uber Eats で配送したのって50件ぐらい配送してんだけど、でもそこで終わっちゃったわけ。なんだけどさ、やっぱりもうすぐに働けるやつって考えると、もう Uber Eats しかもうなくて、選択肢やるしかねえってところで、でちょっと Uber Eats 今週やってきたんで、そんな話もね今日はしつつ、なんかやっぱ2年経ったらさ、結構変わってるところもあるのかなと思って。もうね、その2年でテクノロジーも変わってればさ、時代も変わって、ね、それこそコロナがあったりとか、まあ、いろいろあるからさ、Uber Eats 自体がどう変化したのかなとかっていうのもね、あったりとかさ。あと、ここ最近 Uber Eats のニュースでね、なんか目にしたものはさ、なんか Uber Eats の配達料っていうの、その配達員に支払われる報酬が、ちょっと下がったよ、みたいな。下がったんだが下がるよ、みたいなさ。そんなニュースもあって。 もう実際どうなんだろうっていうのもあってね。もうちょっと私、Uber Eats 潜入レポね、今回やってきましたからね。少しそんなお話もしてね、行きたいと思いますんで。まあ、他にもね、いろいろやってきましたけどもね、今日はちょっと Uber Eats をね、少し厚めにね、お話ししていこうかなと思っておりますんでね。よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは、今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネット、アットネットラジーパーソナリティのパル大東です。こんばんは、というわけでね、いや、全く仕事してないんですよ。いや、まだね、先週1週間とかだったらさ、まあ長いゴールデンウィークってね、考えてさ、ロングバケーションもらっちゃったな、みたいなさ、そんな気持ちでいいんだけどさ、いや、その職場に電話したらさ、いや、パル大東さんと、ちょっと、来週も1週間ちょっとお休みでお願いします、って言われて。そうっすか。なんかね、なんかそういう、俺だけじゃないよ。俺がダメなやつだから、俺が仕事入れないとかじゃなくて。その仕事自体がね、ちょっと案件が少ないらしくて、まあ、こっちに回ってこないっていう状態、らしいですよ。わかんないですけどね。なので、まあ、ちょっとそこが、ね、安定して仕事をね、供給してくれる、ようになるかどうかもわからんし、ね、今後もね、こうやって不安定になることはもちろんあるわけだから、まあ、いろんなね、選択肢をちゃんと持っておかないとね、生活できないんでね、私もね。なので、まあ、Uber Eats だったりとかね、まあ、派遣だったりとか、まあ、いろいろ手出していかないとね、いけないななんて思っているんですけどもね、まあ、一番いいのはね、こうやってポッドキャスト配信してね、なんかお金稼げてそれで食っていけたら最高なんですけども、それはないから。それは夢物語だからさ、まあ、ないわけじゃん。だから現実見ようよってね話で。だから派遣ね連絡来たらさ、速攻で動くのにさ、派遣連絡来ないんだよね。困っちゃってんですよねそこね。明日ぐらいにちょっとね派遣連絡なかったらね。こっちから、でもちょっと一週間経つんですけど、ってね、連絡しようかなと思ってますけどもね。まあ、そんなところでございまして。で、Uber Eats、ちょっとやってきたんですけど、そうだね、なんか、あと、まあ、Uber Eats の話しますけど、ちょっとお便りとかもね、お待ちしてるんで、何かあれば送っていただきたいんですけど、先週俺言ってたよね。お便りね、募集するとき、なんかテーマをね、決めて、お便り募集した方がいいんじゃないかなんていうね、お便りもありましたからね、リスナーの方からね。じゃあ今日、何のテーマで送ってもらおうかなって話なんだけど、そうだな、ねえな、テーマとか、ないんだよな、このラジオな。うん。じゃあ、Uber Eats。そんなお便りある？じゃあ、Uber Eats で、最近頼んで美味しかった、食事。これです。おすすめ。ね。Uber Eats おすすめメニュー。教えてほしいな。ついつい頼んじゃうんですよ、これ、みたいなね。Uber Eats 高いんだけど、でも頼んじゃう、みたいな。そういうのあるよね。俺はね、なかなか、まあ、クーポンとかない限りちょっと頼めませんけどもね。クーポンがあった日にはたまに頼んでしまうってね、ありますから。だから、ね、鶏胸肉とブロッコリーとね、あれ食ったりとかね。まあ、そういうのもありますけど。でもまあまあ、なかなかね、食べられませんから。もう運ぶ方ですよ、私は。ね、運んでもらってる場合じゃないから。運んでね、運び屋なんでできないですからね、私もね。まあ、そんなんで、もし、よかったらね、お便り、Uber Eats おすすめメニューね、教えていただけたら嬉しいなということです。で、別に、 そんなね、テーマに縛られるような、そんな小さい人間じゃないぜ俺はっていう人はね、あの普通のお便り待ってますから、ね、送っていただけたら嬉しいなというところで、お便り宛先をお伝えしていきましょう。宛先、メールでお待ちしております。メールアドレスが radio@doutei.net 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 こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、このラジオ中読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたしますと。まあそんなところですね、ほんとね。まあ今週ね、まあウーバーイーツだけじゃないんですけどね、何があったかっていうと、まあちょっとウーバーイーツの前になんか触れておこうかななんていうネタとしてはですね、伊集院光さん。ね、皆さんご存知。ね、私大好き。伊集院光さん。今度落語やるんだよね。円楽師匠とさ、楽太郎さんね。元楽太郎さん。ね。円楽師匠。と、そのね、お弟子さんだった伊集院さん。三遊亭楽大さん。元。が、落語を一緒にすると二人会っていうのをするよっていうのがあって6月の13日に、やりますよっていうのでチケットが発売されたんだよ。で俺その日仕事休みだったからさ、もうそのチケットピア貼り付いてさ、で朝10時だよね、もうチケット発売同時にさサイトアクセスしてしたらさ、エラー画面出ちゃって、10時直後はさエラー画面出ちゃって、その後すぐ復帰してで買いに行ったんだけど、もう1分ぐらいでソールドアウト、多分1分経ってないね、でソールドアウトになっちゃって買えなくてさ、いや見たかったなーと思って、伊集院さんとね円楽師匠のね落語二人会、チケット1枚5000円なんだけどね、なんか今ネットオークションみたいなところでね、すごい10倍ぐらいの値段ついちゃってるらしいよ。プレミアチケットになっちゃってるらしくてね。いやーちょっとね見たかったなーなんていう話なんですけどね。まあこのラジオ聞いてるね方の中にはもしかしたらねチケット取ったよなんて人いるかもしんないけどね、すごいよ取れた人は、本当のプラチナチケットだと思うね。でまさかね1分かからずソールドアウトになるとは思わないからね。もうちょっとね、なんかやれたのかなと思ったけど、まあ、残念ながらちょっと取れませんでしたからね。でもね今の私の財政状況でね10倍の金額払ってチケット取るのって言ったらそれちょっとね取れんからね、これはもうちょっと泣き寝入りするしかないんですけどもね、悲しいねほんとねっていう話があったりとか、今週そんなところがありましたね。悲しみでしたけども、あとはもう一個悲しみがありましたね、私が結構愛用していたベイプってあるじゃん、タバコの代わりみたいなさおもちゃみたいなやつ、あれのマイブルーっていうのがあったんだけど、それちゃんとコンビニとかで売ってるやつだよ。マイブルーっていうのがあって、そのニコチンとかタールとかないやつね、ただ甘い空気を吸って吐くみたいなやつなんだけど、これがですね販売終了になってしまいました。売れ行きが悪かったんかな。本体が6月15日って、まあ、なんかそのブルー .com っていうねマイブルーの多分サイトがあるんだけど、そこでは本体は6月15日で販売終了で、その他のアクセサリー系とかねいろいろもろもろは6月30日で終了という風になっていて、多分コンビニとかねタバコ屋さんとかベイプ屋さんとかで取り扱ったりすると思うんだけど、これに関しては在庫がなくなり次第終了らしいので、もうマイブルーは今後手に入らなくなります。意外といいんだけどね、手軽に吸えるベイプっていうところでさ、ベイプってさその電子タバコね、結構なんていうのかな、もうがっつりさメカニカルなわけよ、すごく モッドっていうさ、その本体があって、その中にさ、電池があったりとかさ、で、上にさ、あの、なんか吸うところがあったりとかしてさ、結構メカメカしいわけ。で、ボタンを押して、シュコーつって吸ってさ、で、すげえ煙吐くみたいな。それがベイプだったんだけど、マイブルーっていうやつは、もっと手軽に、ベイプを楽しもうみたいな感じでさ、すごい楽だったんだよね。軽いし、ちっちゃいし、でも煙も出るし、美味しいしっていう。だから俺も、結構愛用してて。最近はね、なんか吸わなくなっちゃったけど、なんかたまーに吸いたいななんて思う時はね、ベイプ復活してね、吸ってた時もあったんだけどさ。ベイプっていうかマイブルーね。だからそれがなくなっちゃうのちょっと寂しいなーっていうところなんだけどさ。ねえ。まあ、しょうがないんかな。もうみんなニコチン欲しいのかな。ねえ、だって他のね、プルームテックとかさ、あとはアイコスとかね、そういうのは伸びてるわけじゃない、多分さ。だからね、やっぱ体悪い方が美味しいんだなーって思うんだけどね。俺タバコ吸うとね、なんか寒くなっちゃうんだよね。血管が収縮しちゃってさ、手先とか足先冷たくなっちゃうんだよね。だからタバコ吸わないんだけどさ。だからベイプね、だからこのタイミングでね、本体新品のやつを2個ぐらい買っといてもいいかもしんないよね。今後さ、もう買えないわけだからさ、買えるうちにね、もしかしたらね、誰も買わないからって安売りするかもしんないからね、 50% オフとかね。そしたら2台ぐらい手に入れといてさ、で、あとそのカートリッジみたいなのもね、少し多めに仕入れといて、で、ここね、あと 4,5 年ぐらいは持つでしょ。そういう感じでね、ちょっとやっていくのもいいかもしれないなって思うんだけどさ。まあ、そんなね、ちょっとマイブルーなくなってしまうので、もし気になっていて、まだ吸ったことなかったとかね、本当は買おうと思ってたんだけど、タイミング逃してて買えなかったなんていう人いたらね、もうラストチャンスですからね、うん、もう買えなくなっちゃうんで。まあ、今のうちにね、買っておくといいんじゃないかなと思いますよ。俺もちょっと、もしかしたら本体を一個買わねえか、買わねえな、金ないもんな今な、マイブルー買うお金もないわ。だから買わないけど、そのリキッドみたいなね、その交換のカートリッジがあるんだけど、これはちょっと買っといてもいいかもしんないね、いくつか。まだ本体使えるからさ、家にあるやつね。だからそれは普通に使うとして、カートリッジもね、ちょっといくつか買っといてもいいかもしれないですね。で、なくなっちゃったらさ、もうしょうがないよね。昔のベイプに戻るしかないよね。重たいんだよな、あれな。あとなんか、電池が怖いんだよね。爆発しそうなんだよ、電池が。それだけに、ちょっと怖いなと思うんだけど。俺のね、ノーチラスがね、煙を吹きますから。ちょっとね、またベイプ戻ろうかな、そういうタイミングかもしれないね。やっぱベイプはベイプっていうね、メカメカしいもので吸ってくれっていうことなんかもしんないね、まあ、そんな感じでございましたね。マイブルーもなくなってしまいましたね。悲しいところですね。じゃあそんなねところでして、今週はね、そういうなんか仕事がないだね、伊集院さんのチケットは取れないだ、マイブルーは、ね、販売停止になってしまうわ。販売終了になってしまうわとね。ちょっと寂しいことが多いですけどもね。ただ、そこでね、めぎってもしょうがないからね。一歩踏み出そうということでね。で、ウーバーイーツ。やりますよ、ということなんですけど。ウーバーイーツ、久しぶり、本当に。で、なんかずっとね、アカウントが止まってて。っていうのも、前に俺、ウーバーイーツのバッグを返却するみたいな話がちょっとあって、で、返却しますって言ったら、向こうから返却しなくていいですって言われて、で、お金も返しますって言われて、なんか8,000円かかったの最初ね、登録するのにさ、カバンを借りる代で8,000円かかってたんだけど、でもカバン返しますって言ったら、あ、じゃあ8,000円返しますって言われて、でもカバンも返さなくていいですって言われて、だからカバンある状態なのよ。で、ただなんかアカウントが停止になってたっぽいから、 それちょっともう一回復活させてくださいって言って。で、結構時間経って復活しなくて、もう何日経ったんだっていうぐらい。でもいい加減にね、復活してくんないと困るなと思って催促したのよ。で、催促したらその日のうちに復活してさ。だったら早く言っとくんだったと思って。で、そんなんで、ね、ようやく私も Uber Eats のアカウント復活しましたよと。で、さっきもちょっと言った通り、Uber Eats って、その、配達料。配達員に、その支払われる報酬額が、ちょっと下がったっていう話を聞いてはいたの。だから、普通の時間帯に、その配達すると、めちゃめちゃ安いんだろうなと思って。で、どういう風にすると、Uber Eats ね、稼げるんかななんて思ってさ。最近のね、Uber Eats どのぐらい稼げるかもわかんないしさ。昔はね、変なクエストとかあったのよ。で、クエストってのがあって、何なのかっていうと、その日、この1日の中で、5回配達するとプラスいくらとか、10回配達するとプラスいくらとか、のがあったりとか、1週間のクエストとかあって、1週間の中で30回配送するとプラスいくらとか、そういうのがあったりするんだよ。その持ち越し。ね。日をまたいで持ち越しのクエストがあったりとか。なんかそういうので結構稼げたんだよね。なんだけど、そういうのないのよ、今。見る限り。アカウントでね、それログインしてもさ、そういうの全然ないわけ。だから普通に、ね、クエストなくて、一箇所一箇所で金額が発生するみたいな。そんな感じになってるんだろうなーって思うと、一回一回の配送の単価を上げるしかないわけじゃん。だからそれ一番やるのどうやっていいんだ、どうやってやるといいんだろうと思った時に、私ちょっとね、思ったのは、私住んだよね、渋谷区なんでね、結構、Uber Eats 需要がある地域ではあるんだよね。なので、需要があるんだけど、その供給間に合わないっていうか、ドライバーが多分少ないのかな、少し。そういうのもあって、このエリアって、ピーク料金っていうのがあって。で、ピーク料金って何かっていうと、普通の時間帯は、普通の報酬なんだけど、例えば、お昼の12時とか、一番、なんていうの、注文が入ってる状態の時って、もう配達員が足りないから、その、配達手数料を値上げしますよっていう時間帯があるわけ。で、ピーク料金ってのがあって、だいたい1件あたり100円から250円ぐらい上乗せの報酬が出るのよ。で、それは本当に都心に近づけば近づくほど高くなるし、で、時間帯もその本当にピークの時間。まあ、お昼だったら12時ぐらいから1時ぐらいの間だったりとか、夜だったらね、18時過ぎぐらいから、まあ、21時ぐらいまでとかね。そういう時間帯がピーク料金発生するよっていうところで。で、そこ狙っていくのが一番賢いかなとは思ったわけ。そんなさ、ね、朝のね、9時からさ、じゃあ夕方のね、18時までさ、9時間ずっと稼働できるかって言ったらさ、無理じゃん。体力的にもね、無理だし、そんなに注文も入るかわかんないしさ。その、忙しい時間以外でね、そんな注文入るか分かんないから、一番注文入る時間帯だけ稼働した方がいいのかなと思って。で、ちょっと時間俺待ってさ。で、その、なんか見えんのよ。アプリを開くとさ、その地図が見えんだけど。で、そこに、地図に、なんかオレンジっぽい雲がかかるのよ。そのエリアに。で、この雲かかってるところが、値段高いエリアですよみたいなのがわかるのね。で、11時半になったらその雲が結構広がって、俺が住んでるエリアとかもその雲がちょっとかかったわけ。じゃあこのタイミングでやるしかないと思って、11時半から、動き始めまして、でね、チャリ、私電動自転車ね持ってますから、電動自転車乗って、街をさまようわけなんですけど、でも今回どうやってやろうかなってちょっと思ったかっていうと、 2年ぐらい前に俺がウーバーイーツやってた頃って、結構、なんだろうな、渋谷の駅前とかで、商品をね、受け取って、で、配達するってこと多かったんだけど、それするとさ、渋谷のね、俺が住んでる方って、まあ、言ったらその八甲側なわけよ。まあ、ずいぶんまあ八甲からさ、歩いてね、25分とかかかるんだけど、まあ、言ったら八甲側ですよ、私ね。その山手通りとかあっちの方ですよ。ずっと、行く方でさ。なんだけど、逆側行くと、めんどくさいんだよね。自転車で逆側の方に行くのって結構めんどくさくて、それとかね、まあちょっと渋谷の地理がわかる人ってのも少ないかもしれないけども、例えば、ね、八甲のところからさ、その JRA とかあるじゃん、その、JRA? 競馬のさ、馬券買えるところあるじゃない？ウィンズか。渋谷のウィンズとかさ、あっちの方行くってなるとさ、なんか、行き方ちょっとめんどくさいんだよ。なんか複雑になっちゃってて。なんかまだね、そういう交通整備があんまされてなくて、すごい行きづらいな、そこ。でもあっちのエリアに運んでくれとかって多いのよ。駅前とかでね、商品受け取ったりすると。だから俺はもう渋谷の駅前で、ウーバーイーツやりたくないなと思って。で、今回は、もうまず家の近くにあるマクドナルド。ここを拠点にしようと思って。意外とね、普通にウーバーイーツのアプリ開くじゃん。注文するアプリね。すると、なんか、ドライバーが足りません的な表示されるときあんのよ。で、ね、マックなんてさ、みんなね、なんかちょいちょい頼むだろうから、その時にさ、ドライバー足りませんみたいなね、出てるってことは、ドライバーあんまり、ね、需要と供給がちょっと合ってないだろうってことで、俺がここでね、ドライバーになればさ、まあ、ね、注文入るかなと思って。なんで、まずは家の近くのマック、ここを中心に考え、で、そこから駅の方に行くんではなくて、そこから池尻大橋っていうところがあるんだけど、そっちの方かなって思って、なんつうのかな、池尻大橋がどの辺かっていうと、まあ、そのまま南下してく感じだ、中目黒とか、あとはまあ中目黒、池尻大橋、三茶みたいな。三軒茶屋みたいな。まあ、そういう、ラインがあるんだけどさ。ちょっとおしゃれラインでしょ、ちょっとね。まあ、その辺を中心に行こうかなと思って。そうすると、変になんかその、なんかでっかい道路渡ったりとか、そういうのなくてさ、やりやすいかなと思って。で、そこにもマックあんのよ。池尻大橋にもマックあるし、三茶にもマックあるし、もうマック中心で行こうと思って。楽じゃん。何かと。もうさ、知らん飯屋のさ、よくわからんもの渡されてもさ、ちょっと困っちゃうけど、マックだったら安心だから。そのね、もうちゃんと運ぶ用もさ、しっかりしてるわけよ。飲み物とかもね、ちゃんとこぼれないようになってるしさ。だからマックは安心だし、受け取るのも楽だし、持ってくのも楽だし、もうみんながハッピーよ。ハッピーセットよ。だから、マック中心で今回行こうと思って。で、そんなんで、家から出て、で、ブラブラして、マックのあたりをうろついたりとか、なんかいろいろしてたら、走り始めて23分、11時53分に、鳴るのよ。ね、これを鳴ると呼びますけどね。うん。その、アプリがね、オンライン上になってんだけど、そこからね、音が出てさ、で、注文入りましたよって、来るわけ。で、マックじゃなかったんだけど、一発目。本当にもうそこからすぐ近くの、お店で。で、それもう、じゃあそれ受けますって、アプリでね、受けるってピッてやって。で、すぐにそのお店行って。で、 一軒目超久しぶりだったんだけどさ。で、それ運んで、もう、15分ぐらいだよね。その、ピックって言うんだけどさ、その、受け取るのピックって言うんだけど、ピックして、で、渡すところまで15分ぐらい。で、お値段が、621円。15分で621円って考えたら、美味しいよね。ただ、やっぱりその、鳴るまでの時間、注文入るまでの時間は、長いよね。30分から走ってるわけだからさ、待ってた時間が23分あるわけじゃん。そんで15分で配達して、って考えると、まあ、ぼちぼちかかってんだよね。40分、45分かかっちゃってんだよ。それで621円だと、さあどうかなっていうね、ところではあるんだけど。で、そんなんがあって。で、621円です。で、でももうちょっとイメージとしては、1配送あたりね、300円ぐらいかなと思ったわけ。それが1配送で621円なわけよ。悪くないよねって思うんだけど、この中のさっきのピーク料金、その時間帯とか場所によってね、その金額がちょっと上乗せされますよって、報酬上乗せされますよってやつが、621円の中の125円がピーク料金だった。だから、1配送だいたい一発目500円ぐらいで、で、上乗せで125円乗ってますよっていう感じ。これが、もう一発目だけどね、その、一配送目だけども、これが今の Uber Eats っぽいですよ。だから、結構、なんだろう、料金下がったって言われてたけど、実際蓋開けてみたら、そうでもなくないっていうのが俺のすごい、なんか印象ではありますね。で、その後も、もう一件すぐになりまして、12時9分。だから、もう受け渡してすぐだよね。12時9分になって、したら、今回、俺初めてやったんだけど、初めてじゃないか ?2 回目ぐらいかわかんないけど、もう久しぶりだからもう覚えてないけど、2件ピックアップっていうさ、2件ピックするんだよ。その、同じ、お店ではあったんだけど、二人のお客さん分の商品を持って、で、届けに行くっていう。で、途中で一人のお客さんに渡して、で、それ終わったら次のお客さん、ね、に持っていくっていう。一個の店で二個、二件ピックアップして、それを、まあ、そのままね、二件持っていくっていう、やつでさ。で、それ受けたの。結構、大変だなと思って、二件ピックって。なんかその次のお客さん待たしちゃってる感じがあってさ、一件終わったで終わんないじゃん。その後ね、待たしてるお客さんのところまた行かなくちゃいけなくてさ、だからなんか一人目のお客さんに関しては15分ぐらいで渡せたんだけど、さらにそっから15分ぐらいかけて次のお客さんのところ持ってったから、結果お客さん30分ぐらい待たしてんだよねと思って、でお客さん外出ててくれてさ、なんかタバコ吸ってね待ってくれたんだけど、ね、ちょっとなんか迷ってるのかななんて思って、みたいな。言ってくれてさ。ね、すいません、遅くなっちゃって、つって。ね、全然大丈夫ですよ、つって。すごい、いい人。よかったな、と思って。で、これに関しては、2件の配送で、1412円。これ、美味しいよね、でもね。1時間かかんないわけだからさ。で、12時9分に受けて、で、そっから、40分ぐらいかな、35分から40分ぐらいで1412円。だから時給換算で考えたら結構いいんじゃないって思うんだけど。で、一応1412円のうちのピーク料金に関しては225円。だから、それにしてもだよね、やっぱ、1件あたり600円ぐらいはあって、それにプラスピーク料金、入ってるから、そんなウーバーイーツ単価下がってないよなーってのを改めて思うんだよね、ここでね。で、まあ、お昼の時間がね、12時半ぐらい まあ、1時ぐらいか、なって。で、もう、ね、ちょっとその、ならなくなってきたからさ。で、そのピーク料金のね、その雲はさ、ね、ここ高いですよってオレンジ色の雲もさ、ちょっとずつ縮小してくのよ。時間、経てば経つほどね。で、なんかピーク料金も縮小してきたから、ちょっとね、久しぶりだったし、一回やめようと思って。で、13時過ぎぐらいかな。に、じゃ13時半ぐらいか。に、もうやめて、で帰ってきてさ。だから2時間で約2000円でした。まだ時給1000円ぐらいっていうね、感じ。でも、ありじゃありな金額だよね。思ってたよりは全然俺良くて正直。なので、で、それで午前中っていうかね、お昼終わって。で、一応帰りね、お腹空いたからさ。カロリーもね、結構消費したからさ。マック買って帰ろうと思って。多分ね、マックの店員さんもよくわかんない感じだったと思うけど、チャリね、外止めて、ウーバーのバッグも外置いて、で、店内入ってって注文するんだけど、それで持ち帰るんだけど、あの人、ウーバーの人じゃないみたいな。雰囲気は出てんで、少し店内で。でも、普通の注文してるその人。ね。俺が普通の注文してるわけ。で、持ち帰りですって持って帰るじゃん。で、持って帰ったその袋を、ウーバーのバッグに入れて自宅に持って帰るからね。マジで謎と思うんだけどさ。もう、ね、本当のセルフウーバーイーツっていうね、やつで。なかなかいないだろうと思ってね。ウーバーイーツで自分で自分家に運ぶやつがね。で、そんなんでさ。ね、ちょっと、お昼休憩ってことでね。マック食べて。で、どうしようかなと思って。まあ、今日2000円稼いだしね。久しぶりだったし、もういいかななんて思ったんだけど。で、暑いしさ。もう、この日さ、27度あったのよ。真夏日よ。もう久しぶりのウーバーにしてはちょっとハードだなと思って。だからもういいかなと思ったんだけど、いやでも稼げるときに稼いとかないと、ね、仕事もないしさ、本当に。だからまずいよなと思って。だからまだね、気持ち折れてなかったからさ、ちょっとやろうと思って。で、夕方。またね、ピークタイムにやった方がいいかなと思って。で、18時30分から、チャリまた漕ぎ始めて、で、チャリ漕いでチャリ漕いで30分ぐらい経ったところかな、18時59分にまた鳴ってさ、よしと思って、で、マックから呼び出し食らってさ、よかったと思って、マックが来るとね安心だねと思って、でマックでここの一軒は542円。で、ピーク料金が、150円でした。だから、マックはちょっと単価低いね。低い。400円ぐらいだね、マックね、人配送ね。っていうところ。だから、まあ、1時間で2件ぐらいやれば、時給1000円ぐらいになる感じだよね、マックだとね。っていう感じ。で、まあ、他にも、その次も入ってきて、19時19分に、もう一件。それも687円で、ピーク料金が175円と。いいよね、150円以上のピーク料金大体もらえてるとさ、結構美味しいよね。本当は500円前後で、ね、400円から500円ぐらいの配送料のところがさ、で、プラスだいたい150円ついてさ、600円ね、超えになったりするわけだからさ、ありがたいなと思って。で、だから19時19分で687円でしょ?で、その後19時41分、739円。ピーク料金225円。225円はでかいね、もうね。なんかもう、言ったらもう人配送に近いもんね。225円なんてね。で、その次が20時7分546円。これマックだね、多分ね。で、ピーク料金が200円。 だから安いとこのピーク料金引くと346円なんだよね。だからこのぐらい下はあるってことだね。ピーク料金が発生してない時にやったら約350円っていうパターンはあるから、まあピークタイムにやらない方がやっぱいいねって思うのはあるね、うん、じゃないと稼げない気はするね、なんかね。でその次が20時32分で680円でピーク料金200円で、そこで21時ぐらいかな、で20時32分で受けたやつを配達して、で21時に届け終わってもう帰ろうと。21時でまだねピークタイムだったのよ、全然オレンジ色の雲もね結構広がってて、金額もまだまだ200円とかねついてたんだけど、ピーク料金でもちょっともうケツが痛くて、久しぶりのねチャリだし、だってね昼間2時間乗って夜3時間乗ってるわけじゃん。5時間1日でチャリ乗ってて、もうケツが痛くて、ケツが痛くて、もうしょうがなくてさ、これはちょっと無理だと思って。で、家帰ってきて、で、結局、三軒茶屋ぐらいのところにいたからさ、最後配達終わったところがさ、で、そっから20分ぐらいかかんだよね、うち帰ってくるまで。で、20分かけて帰ってきて、21時20分帰宅と。いう感じで、今回8件配達して、合計金額が5226円でした。でそのうち、ね、ピーク料金に関しては全部合計すると1300円がピーク料金だったからさ、だからね時給で考えたらね、まあ、5時間働いたからね、だからまあ時給1000円ぐらいなんだけど、これピーク料金抜いたら、残る金額って4000円とか3900円とかだから、ね、割る5するじゃん。だから800円ぐらいになっちゃうんだよね。だからピーク料金でやらないと、時給800円。ピーク料金が発生してる時に働けば、時給1000円。ぐらいの感じ。もうちょっと効率よくはもうちょっとできると思うから、まあ時給1100、1200ぐらいまで行くんだろうけど、でもまあそんなもんよ。まあ安定してね、こういう忙しい時間帯にやれば時給1000円ぐらいは行くというのが今回私 Uber Eats やってね、まあ分かった。まあ現実ですね。だからそんなね、まあ時給1000円が高いの安いのはちょっともちろんね、あるけどもさ、でもその隙間時間で働いてとか、その、ね、不安定な仕事の中さ、ね、次の日仕事なくなっちゃったどうしようって時に Uber Eats やって、で時給1000円で働けるっつったら、それはそれでありがたいね話ですから。なんで俺的には全然 Uber Eats 稼げないことはないなって、稼げないっていうか、まあ、生活できないことはないなって。で、これがね、まあ、ただでもケツの限界があるからな。うん、1日、ね、8時間ぐらい稼働できればね、8000だ、9000だ行くからさ。そしたらね、週5、週4で働けば、まあ、食ってはいけるじゃない？まあ、1日9000円。まあ、頑張って1万円。稼いで。で、週4で働いて。なんでお前はそうやってちょっと働く日数減らしていくんだみたいな話あるかもしんないけど、まあ月20日間働いたとしてね、さあ20万になるわけじゃん。そんないらないもんね。そんないらないってことはないけど、あって越したことはないけど、生活するだけでねギリギリいけば、やっぱ週4で働いても16万ぐらいになるわけだから、そういう働き方もありじゃありだよね。そんなこともできますよと。何の保証もないんでね。 まあ、あんま良くないんですけど、まあ、ちょっとつなぎとしてはすごく、まあ、いいんじゃないかなとは思いましたね。で、Uber Eats、この2年間で、いろいろ変わったことがあって、ね、こうやって金額のところもそうだけど、まずね、Uber Eats のアプリが、進化してる。そんな気がする。昔はね、Uber Eats で配達するときって、Uber Eats のアプリの地図で、それを使って配達すると、結構道迷うっていうのがあって。なんか、お客さんの住所とかあるじゃない？その住所と、Uber Eats のマップがちゃんとリンクしてなくて、全然違うところをね、目的地に指しちゃったりとかしてて、でこれはダメだっつって、基本的に配達する人たちはみんな Google マップ使うっていうね風になってたのよ。だからめんどくさいのよ。 Uber Eats のアプリで、ね、注文受けて住所をそこで見て、で Google マップ開いて住所入力して、でそこに持ってって、で持ってったら今度 Uber Eats のアプリに切り替えてみたいな、もうめんどくさかったわけ。それが意外ともう Uber Eats のアプリだけで大丈夫。時にはあるみたいよ。なんか Uber Eats のアプリだと、その指定のね、目的地の指定がたまになんかずれる時があるんだって。やっぱりでお客さんもそれ知ってたりとかするからさ、でそれをお客さんからメッセージもらって、Uber Eats のアプリ地図だと、ピンがずれることがあるので、うちの場合は Google マップで住所検索しても来てもらった方が確実だと思いますみたいなメッセージ来たりとかして、丁寧なねお客さんいてさ、でそれでまあ、使ったこともあるけど、8件の、その配達の中で一件だけだね、そうやってね、ピンがずれちゃうみたいなのでね、目的地変わっちゃうみたいなところがあったのは、それ以外は本当に Uber Eats のアプリだけで問題なく行けたから、それはすごく良くて、で結構使い勝手も良くなってて、最初ね配送するとき、配達でもお店で商品ピックして、で、じゃあお客さんのところ行きますよって時は、普通にお客さんのね、まあ、住所とかもあったりするんだけど、まあ、住所はもうちっちゃくなってんだよ、その時はね。で、地図の方が大きいんだけど、お客さんの家の近く行くじゃん。半径500メートルぐらいまで行くじゃん。そうするとさ、今度お客さんの情報の方が少し大きくなってくるんだよ。表示が。お客さんの建物名とか部屋番号とかがね、表示されたりとか、あとはどこで渡してくださいねと、玄関先で渡してとかね、玄関の前置いといてとかね、そういう表示とかもされて、だからその近づくと、家に近づくと必要な情報がそのタイミングで出てきたりとか、結構使い勝手良くて、あーなんか2年前より運びやすくなったなーと思って、でそんなのも変わってたし、あとやっぱコロナだから、その置き配っていうの、その直接手渡ししないで玄関先に置いていくっていうスタイルが結構取られていて、Uber Eats 結構変わっててさ、多分2年前にはそんな機能なかったと思うんだけど、まあ、置き配ができると。だからお客さんによっては置き配希望になってて、でマックとか持ってくとすんじゃん。マック持ってって玄関のところにマック置くじゃん。ね、マックの袋置いて、で置きました。でその後に写真撮んのよ。お客さんの玄関とマックの袋が入るように写真撮って、それで配達完了しましたよって報告すんのよ、お客さんに。で。なんかまあ一言コメントでも入れてね、なんかありがとうございましたみたいな入れてさ、で写真を、送るわけで、そうするとお客さんが、あうちの前ね置いてくれたんだって写真も見てわかるから、で そこで気がついて、でドア開けて、で受け取って、で終わるっていうね。その間に俺はもう離脱してるからさ、だそんなんでもう人と会わないで受け取れるっていうね。やっぱコロナのこの時期だからさ、置き配っていうのがね結構使われること多くて、だからね、発見中半分ぐらいは置き配だったね。そのまま手渡しした人ってもう半分、そうだね、半分ぐらいだった気がするから、だからそれもね一つまあやりやすいというかのもあったね。うん、なんか結構時代変わったんだなーなんていうのはありましたね。で、あとはね、ちょっとやりながら思ったのは、なんか釣りしてるみたいだなと思って、なんかさ、そのどこのお店で注文を受けたいか、どこのお店から依頼を受けたいかっていうのがやっぱしあって、で俺はマックで受けたいわけよ、できる限り。よくわかんないね、その個人店で受けるよりはマックで受けた方が楽かななんて思ってさ、単価は安いかもしれないけどね。で、そうするとさ、やっぱマックで注文入りそうだなっていうところにいないといけないんだけど、だからマックから注文がありそうっていうエリアに入るまで、そのアプリを起動しないのよ俺。オンラインしないのよアプリをね。で、この辺からだったらマックから注文来てもおかしくないだろうなってエリアに入るじゃん。したらアプリをオンにするわけ。だからなんかさ、狙って釣ってる感じじゃん。なんか釣りでさ、ルアー投げて、でこの辺いるかな、この辺いるかなーつってさ、探ってヒットさせるみたいな感じでさ。だからなんかこれも釣りっぽいななんて思って、でマックの付近ね来ました、オンにします、ちょっとその辺うろつきます、で注文入ったみたいな、かかったみたいなさ、そんな感じでね、マック行ったりとか、でそんな感じでやってましたね。なんかうまくやれたなと思って、でマックじゃなくてもね、結構その付近のお店から注文あったりもするから、なんか、うん、釣りっぽい、青物釣ろうと思ってたらね、ヒラメ釣れちゃったみたいな、そんなパターンだけどさ、なんか面白いなと思って、そういうのもね、できる限りさ、やっぱね、運びやすいもの運びたいからさ、そういう風に狙っていくとね、楽かなっていう。で、あとそのね、運ぶ場所、さっきも言った通り、その渋谷の向こう側っていうの、その宮益坂とか向こうの方だったりとか、あとはね、そのウィンズとか、その J、あの競馬のね、馬券買えるウィンズの方とか、あっちの方行くとちょっとめんどくさいから、あっちまで行きたくない。だからできる限りそっちに行かないようなお店で注文受けるっていうのも意識しながら受けたから、今回全部本当にエリアとしては俺が住んでいる、まあ、近くだったりとか、あとは池尻大橋だったりとか三軒茶屋とか、本当にその辺だけだったね。うん、そのエリアで全部配達できたから、だからちゃんと計画通りできたなと思って、これだったらそんなに無理なくで、そんなタワマンとかもないわけ、この辺って超高層ビルとか建っちゃいけないんじゃないかなっていう地域だから、だからなんかね、渋谷の駅前とか行っちゃったりとかさ、目黒の駅前とかまで行っちゃうとさ、超高層ビルとかあったり、超高層マンションっていうのあったりするからさ、またセキュリティとかもさ、結構なんかすごくて入んのめんどくさかったりするんだよね。あのコンシェルジュとかいたりとかしてさ、めんどくせーってなるんだけど、でもちょうどいいのよ、その池尻だったりとか三茶とかって、まあ、小規模中規模ぐらいのマンションしかないから、そんな大規模なマンションないから、だからね、そういうの届けやすくてね、結構ベストな感じだったなーって、うん、そんな感じだね。あとはね、 街中にウーバーの配達員がすごいいた。そのね、需要と供給が合ってないんじゃないかと思ってさ、そのね、ピークタイムですごいさ、注文入ってるわけじゃん。で、配達に足んないよみたいになってるわけだからさ、ね、その配達員少ないのかなと思ったんだけど、もうウーバーばっかり、びっくりしちゃうぐらい、リアルにその今回ね、その5時間ぐらいね、自転車乗ってウーバーやってたけど、その間にすれ違ったウーバー配達員何人かっつったら、まあ、軽く50は言ってるよ、50人は。下手したら100人いたんじゃないかなっていうぐらい、もう、みんながウーバー配達してる。びっくりする。もう100人だね、やっぱね。一つの、例えば、受け取るお店とかあんじゃん。そこ行くと、もう3、4人受け取りに来てたりとかするし、街中走っててもすれ違うし、もう本当にウーバーの配達員だらけ。でもわかるわと思った。だって、ねえ、それなりにお金もらえるからさ、やっぱさ。これが一件あたり300円とかしかもらえないんだったら、ねえ、ちょっと配達員減っちゃうと思うけど、ピークタイムにやればさ、一件あたり600円ぐらいもらえるわけじゃない。そしたら、悪くないもんね、別にね。その副業としてね。小遣い稼ぎとしてはさ、いいわけじゃん。だからさ、いや、めちゃめちゃウーバー配達に多いなと思って。っていうのは、すごい感じたかなーっていうところ。で、あとはね、なんか、ね、この間まで俺、この間って言っても1年前だけどさ、不動産会社でさ、事務員やってたわけなんだけど、その時に、紹介したことあるマンションとか、配達しに行きましたね。ここ、ね、なんかその、例えばマックからさ、荷物、ね、商品受け取って、じゃあお客さんところ行こうって時にお客さんの住所出るんだけど、マンション面見るじゃん。あれ、このマンションって、つって。覚えがあるぞ、つって。あそこのマンションだよな、つってね。もう住所とか何も見ないでもマンション名で場所わかるみたいな。確かあのマンション、つって。ね、昔案内したことあるぞ、つってね。ただ、ね、なんか、紹介だけして入ったことないマンションとかもあったりするから。で、たまたまそういうマンションがさ、今回ヒットして。で、あ、ここ、ね、お客さんに紹介したことあるけど、俺は実際入ったことないんだよな、っていうマンションに届ける機会に、があってさ、今回さ、それでさ、こんな感じなんだ、と思って。いいマンションだな、と思って。そんなんね、あってさ、なんか、少しだけ、ね、不動産屋で働いていた、ことが、プラスになったかな、みたいな。逆だけどね、本当はね。ウーバーやってて、マンションとか道とかいろいろ覚えて、で、不動産屋になって、いや、意外とウーバーが生きたじゃん、みたいな。のあるかもしんないけど、不動産屋やってて、ウーバーに生きるじゃん、みたいな。逆はね、なかなかないなと思うんだけどさ。まあ、そんな、ね、ところで。ちょっと昔案内した物件とかもね、出てきたりとかしてね、懐かしいな、なんて、いうのもありましたね。そんなんで、ウーバー、ね、ちょっと一日やったんですけど、2回目、まだやれてません。なぜかというとですね、雨降ってんだよ、最近。まあ、ちょっとね、予定があったりとかしてやれなかった日もあったんだけど、でも、他の日ちょっと雨降っちゃったりとかして、やれなくて、で、それが困るよね、ウーバーってね。まあ、雨の日は需要あるからさ、みんなね、外出たくないからウーバー頼むし、配達員も少ないからね、雨の中運びたくないから。だからまあ、いいんだろうけど、俺も運びたくないからさ、雨の日さ。晴れた日、働きたいじゃん、やっぱり。そう考えるとね、ちょっと困っちゃうなと思って。ね、せっかくウーバーこうやってね、再開してさ、ちょっとやり方もね、分かってさ、こういう風にやったら、ある程度稼げるな、みたいな、効率よくいけるな、みたいな。分かったところなんだけど、これから一週間、雨ですよ。今週いっぱい雨だって。 明日も明後日もし明後日ももう雨だって、困っちゃうって本当に。でね、今メインでやってる仕事に関しては今週いっぱい仕事ないって言われてるしさ、どうすんのよっていうところだから、ちょっとねえ、カッパでも買ってウーバーやるしかないのかね。ほんと雨の日危ないからね、自転車ね。それもあんま良くないなと思うんだけどさ、まあまあちょっと晴れてくれることをねちょっと願って。なんかね、関東もね梅雨入りが5月中になっちゃうかもよみたいなさ、ニュースがねちょっと出てましたけど、10年ぶりだってね、なんか5月中に梅雨入りしちゃうのね、関東で。もし来たら10年ぶりらしいんだけど、まあね、梅雨って6月のイメージだからさ、もうちょっとね遅らせてほしいよね。6月だったらさ、ワンチャンね、俺も派遣会社で、ね、派遣の仕事が決まるかもしれないじゃん、6月からとかさ。それ期待してんだけど、だから5月は雨降んないでちょっとウーバーやらせてほしいなと思って、できる限り。ちょっと神様お願いしますと。もう俺がちょっと生きにくい世界にするのはちょっとやめてくださいと。雨ね、やる気出た時に雨降らすのやめてくださいと。仮想通貨をね、ゲットした時に仮想通貨の金額も下げないでくださいと。ね。何でも俺が始めると落ちるっていうのやめてくださいよと。まあ、そんなね、ちょっと神頼みもしていきたいなと思うんですけどもね。まあ、そんな、Uber Eats のお話でした。だから、Uber Eats、ちょっとね、美味しくないっていう話もあったけど、そんなに悪くない状態じゃないですかっていうのが、うん、今回、私、ちょっと、思った印象ですね。なので、もし Uber Eats、これからじゃあちょっとやってみようかな、みたいな。そのぐらい稼げるんだったらやってみようかななんていう人いましたら、これ紹介コードっていうのがありましてですね、パル内藤から紹介されましたっていうその紹介コードを入れてやるとですね、ちょっとパル内藤喜ぶよっていう特典があったりするんですわ。なんでもしウーバーイーツこれから初めてね配達員やってみようかななんていう人いたら、メールでも、ツイッターでもね、何でもいいんでね。パルさんと。せっかくだから招待コード教えてくださいよってね、言ってくれればもうすぐに、ね、秒で送りますから。そしたらね、パルナイト喜びますからね。よろしくお願いしたいと。で、わかんないことあったらね、こんな風にやると、俺もそんなやってないからさ、そんなにね、言えませんけど、まあ、60回ぐらい配達はしてるんで、こういう風にやったらうまくいきますよとかね、言えることもあるかもしれないんでね、バッグの中身とかってどういう風にしてますかとかね、そういうのも教えてあげることはできると思うのでね、まあその辺もサポートもしますとね、いうことで、まあサポートするほどのことないと思うけどね、ただ荷物受け取って配達するだけだからさ、だそんなんで。まあ、よかったらね、招待コードもね、使っていただけると、バルナイト喜びますというところでございます。じゃあ、ちょっとお便りとかもね、いただいているから読んでいきましょうか。お便りが、ラジオネームがどれにしようかな。こちら、ラジオネームひろじゃんさん。パルさんこんばんは。仕事なくて大変みたいですね。タウンワークに五輪期間中だけ、夜中に駅の警備のバイトありましたよ。1日12時間労働だけど、1万8000円ぐらい稼げるみたいですよ。どうせオリンピックやるとしても無観客だろうし、駅も人少なそうだから楽そうですよ。短期なんで検討してみてはいかがですか。五輪中止なら仕事なくなっちゃいますけどっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そう、五輪関係のバイト考えたんだよね。いや、せっかく、ねえ、この、本来だったらだよ。この五輪開催してる時に、普通に働いてるわけじゃん。本来だったらね。それがさ、その定職についていないって状態 じゃん。だから、どんな仕事でもできるんだよね、今だったらね。したらさ、五輪に関わる仕事、オリンピックに関わる仕事も、本来はできないはずなんだけど、できるんだよね。それは逆にプラスに考えれば、ね、ラッキー。だってオリンピックに関われる仕事なんだもん。そんなの、無理だから普通さ。普通に働いてたらね、絶対関われないんだから。だそう考えると、ラッキーなんだけど、いや、これもさ、リスクあるのかなと思って。その無観客、なのかな、どうなのかな、無観客じゃないと思うんだよな。一応、なんかこの間なんか、メール来てたんだけど、オリンピックの方から。俺バスケットの 3-on-3 の大会、ね、試合なんだけど、あれの多分準々決勝とかのチケット持ってるのよ。結局払い戻ししないでさ、持ってんだけど。だから、で、そのチケットに関してはまだ有効ですよみたいな書いてあったから、多分、いけるんだよね。開催されたら無観客じゃなくて普通にやると思うんだよ。だからそうするとだよ。人がやっぱり多いわけじゃん。で、そこに、で、そこで働くってことは、それだけ何千何万人っていう人とやっぱ接点を持つわけだから、このコロナ禍にやるのは結構リスク高いよね、とは思ったりするんだよね。さすがに、そのコロナのね、新型コロナのワクチンとかの接種会場のね、誘導とかさ、の方がもちろんリスクは高いと思うけど、いや、オリンピックも大概だよなと思ってはいるんだけど、ただオリンピックに関われるのもなかなかないし、で、短期だしね、ちょっとやってみるのはいい経験かなとも思うし、ないじゃん、多分今後生きててオリンピックに関わる仕事ってできないとは思うんだよね。だからタイミングがいいとね、ちょっとプラスに考えてやってみんのも面白そうだよなと思ってね。今回そうやってお便りでもらったのはさ、警備のバイトってのあったけど、警備じゃないやつもね、いっぱいあるわけよ。その例えば一個あったのが、バスの出発とか到着と出発のチェックするみたいな。いや、謎なんだけどね。そんなのもあったりするらしいのよ。だからさ、で、意外と都内のね、近いところでやってくれるからさ、通勤も楽だし、ありかなぁ、思っちゃう自分はいるんですけどね。時給もね、そこはね、時給1700円ぐらいとか、だったんで、ねえ、まあまあ、ちょっとつなぎにはね、いいのかな、なんて。で、オリンピックの仕事ないときはね、ウーバーイーツやってって。ほんと、その日暮らしじゃねえかっていうね、話なんだけど。まあ、そんな感じですね。で、あとね、今週ちょっとお話ししたかったことなんですけども、そうね、仕事の話をちょっとしていきますと、まあ、ウーバーイーツだけではちょっといかんと。ね。もう少し安定した仕事がしたいよっていう気持ちもあるんですけど、なかなか決まらんってところもあって。日雇いの派遣っていうのも、やっていくというか登録しといた方がいいかなと思って。で、今日、面接をしてきました。まあ、面接をしてきましたって表現もおかしいね。面接をしました。っていうのも、ウェブ面接だったんで、ね、してきましたっていうのはただしましたって表現なんだけど、もう日雇い派遣ですらウェブ面接なんだなと思って。普通だったらさ、なんか登録会場みたいなのがあってさ、そこでね、なんか書くもん書いてさ、登録して、でっていう流れが主流かなと思ったんだけどね、もう、ウェブ面接よ。日雇い派遣でもね。だからパソコン持ってない人どうしちゃうんだろうね。ネット環境ないとかね。 もう日雇い派遣の登録すらできないみたいになっちゃいますけどね、時代だなぁなんてね思ったりするけどね。で今回登録した日雇い派遣なんだけど、あのどんな仕事のね派遣かっていうと、結構前に俺言ってたことあるんだけど、この仕事を一回やってみたいなって思ったのがあって、でそれ気になってちょっと応募したんだけど、あのトラックっていうかその配送業者の車の助手席に乗る仕事っていうのはあるんだよね。たまーに見かけるじゃん。その駐車禁止対策っていうのかな。その路上に路駐しちゃうとね捕まっちゃいますよと。でも人乗せてれば大丈夫ですよみたいなあるじゃない。っていうので、その駐禁対策で人乗ってますって、助手席乗ってますって仕事が、なんか、あるんだなっていうのを昔知って、あれだったら俺みたいなやつでもできんじゃねえかと思って。まあ不安材料としては、俺、車酔いしちゃうんだけど、まあ酔い止めの薬で飲んでれば大丈夫だからさ。そこ頑張ろうと思って。で、それの、求人があってさ。じゃ、それちょっと応募してみようと思って応募したわけ。で、今日面接受けて。で、いろいろ話聞いたんだけど、あのね、これも幅があるっぽいね。その派遣会社によって、内容が結構異なるっぽくて、トラックの助手席乗ってるだけですよっていう、その駐禁対策ですよっていうのもあれば、そうじゃなくて、基本的に助手席には乗って移動はするけど、荷物運びは一緒に運びますよみたいな。で、荷物の内容も、その軽い荷物ばかりの、その配送もあれば、もう肉体労働的なさ、洗濯機とか、そういうのを運ぶみたいな。のが中心だったりとかするのもあって、いろんなパターンがあるっぽいの、派遣会社によって。で、今回俺が登録した派遣会社は、洗濯機とかを運ぶらしくて、結構、もう、結構肉体労働。腰が悪い人とかはちょっと難しいみたいな、レベルらしくて。だから全然駐禁対策とかじゃなかったんだよね。普通にドライバー助手っていうさ、やつでさ、運転はしないけどって、あとの作業は全部しますみたいなね、いうところだったんで、それはちょっと無理だわと思って、腰やっちゃうからと思ってね、ヘルニアだからね、俺ね、昔から、中学生からヘルニアだから、あんまちょっと重たいもん持てなかったりするんでね。でね、まだ若い頃だったらね、ちょっと腰やっちゃってもね、数日すれば治るかもしんないけどさ、もういい年だからね、この年で腰やっちゃったらもう復活すんのめちゃめちゃ時間かかるだろうしね。っていうところで、ちょっと今回登録した日雇い派遣に関しては、一旦、ちょっと、まあ、他にもあるらしいのよ。助手席のお仕事だけじゃなくて、他にも工場だったりとか、なんか、もろもろ、あるので、自分に合ったものでね、登録してね、働いてっていう感じらしいんだけどさ。でもちょっとなぁと思って。もうちょっと、その、軽い、おばちゃん、おじちゃんができるような仕事にしたいなぁと思って。まあそうするとちょっと時給も落ちるんだけど、ねえ、やっぱりできない、こと無理して、ね、体に無茶させて、働くのはもう無理だからさ。ね、腰やっちゃうからさ。だから、おじちゃんおばちゃんができる仕事で、なんとか俺、ね、だって俺おじちゃんなんだからもうね、40なんだからさ。やばいよな、40で日雇い派遣だもんな。本当に、やばい。こんな状況で俺今年なんとかスタートライン立つんだとか言ってるからね。もう正直スタートライン立てるかどうか不安でしょうがないんだけどもさ。まあまあでもね、働かなきゃいけないし、お金稼がなきゃね、食っていけないし。 生活できないんでね、やっていきますけどもね。だそんなんで、ちょっと、まあ、できる限りね、晴れてる日はウーバーイーツやって、で、雨の日はね、そういう日雇い派遣とかもね、ちょっとできるように、ちょっとまた明日とかもね、なんだろう、日雇い派遣登録とかね、連絡して、とかもあるし、普通の派遣ね、長期で働く派遣の方もね、見ていかないといけないんで。まあ、その辺で、まあ、なんとかね、今年、長期で働ける派遣ね、あとだからそのオリンピックのやつもね、考えちゃうよね。オリンピック働きたいなぁ。こんな機会ないからな、やっぱな。ね、テレビで見るオリンピックが最高かもしんないけど、でも、自分がね、やっぱり関われるってのも、まあ、いいことだよなぁ、と思うんでね。ちょっとその辺も、ね、視野に入れて、やっていきたいな、と思っておりますと。そんな感じでしょうか。じゃあ、あとはね、今週のお話なんですけども、そうだね。今週なんですが、なんか、どっちがいいかな。こっちかな。今週というか、毎週なんですけど、ラジオをやるにあたってね、毎週ネタ探してのしてるわけですよ、私。なんか面白い話ないかなとかね、こんなところ潜入したら面白いかなとかね、こんなことやってみたら面白いかなとか、まあ、いろんなのをね、考えて、で、ネタを探し、ね、一週間、ネタを探して、で、それを、ね、週に一回こうやってお話ししてるわけなんですけど、なかなかね、ネタがないんですよ。で、なんか、ね、こうやって十何年やってるのに、安定してネタが探せないと。これ良くないなと思って。で、なんか方法ねえのかなと思って。何かしら、ね、こういう風な調べ方をすると、俺が求めてるようなネタに行き着くみたいなさ、ないかなと思って。でも意外とないんだよなと思って、いくら調べても、例えばだけど、ね、近い話だったりとかするとさ、上野のさ、ちょっと大倉劇場っていうね、ポルノ映画館の潜入レポだったりとか、でもさ、そこにどうやって行き着くのって話じゃん。ネタ探さなくちゃ、ネタ探さなくちゃってさ、どういう経緯でさ、その上の大倉劇場行こうっていう思考になるのって話じゃない。だからさ、まあ難しいなと思うんだけど、それでもね、なんか俺がちょっと気になるものとかがね、情報入ってくるようなメディアがあったりとかしたらいいなと思って。で、いろいろ考えたところ、なんか、例えばね、ツイッターとかさ、のタイムラインとかずっと見ててもさ、たまにあるよ。あ、これ面白そうだな、みたいな。これやってみようかなって思うときはたまにあるから、ツイッターのタイムラインとかもたまに見ますよ。でもなかなか出会わないと。あと、2ちゃんのまとめサイトとか、ね、まあ今、5ちゃんですか。5ちゃんのまとめサイトとかも見たりしますよ。あ、これ面白そうだな、と。とか、あとは、いわゆるな個人ニュースサイトとかね、見たりとかして、面白いなって思ったりとかあったりとか、なんか、もう、いろんな情報をね、ザッピングしながらさ、見ていくわけなんだけど、まあ、なかなかね、安定しないと。もう、毎週毎週ネタを作れてるのは奇跡だと思ってんの、俺は正直。なので、もうネタがねえと。安定したいと。ね、心落ち着けたいと。って思った時に、まあ、テレビとかもあるよね。テレビの情報番組で情報を得るとか、あるんだけど。テレビだとなと思って、その、なかなか、情報を取るの難しいなと思って、なんかもうまとまってるものがいいなと思って。いつ見てもまとまってて、で、それなりに、確証性があって、で、なんだろう、ジャンルもいろいろとあったりとかするといいなと思って。で、そこで思ったのが、雑誌の情報っていいんじゃないかと思って。なんかネットだとちょっとふわっとしてる情報もあったりするじゃない？ で、テレビだとテレビで、ね、なんか、時間が長いだけでさ、そんなになんか欲しい情報がいっぺんに入ってくるわけでもないじゃない。でも雑誌ってさ、もう一記事一記事でさ、ね、まとまってるし、出版してるもんだから、ね、それなりのね、情報の内容、ね、内容もちゃんとしてるだろうし、で、雑誌って結構世の中にいっぱいあるし、だから、雑誌を見まくれば、もしかしたら、ネタが、ね、毎週のように、なんか、見つけられんじゃねえかなと思って。でもかといってね、コンビニで雑誌を立ち読みしろっていうわけでもないからさ。さあどうしたもんかいのって話なんだけど、今の時点で、俺雑誌を結構見れる方法が二つあって。一つが、Amazon なんだけど、これ Amazon プライム会員なわけよ。で、そうするとさ、Amazon のプライムリーディングっていうのがあって、これで雑誌読めたりするのよ、ある程度。で、情報収集することは可能ですと。で、それと、俺携帯ソフトバンクなんだけど、ソフトバンクユーザーだと、読み放題プレミアムっていうサービス使えて、で、結構いろんな雑誌を読めたりするのよ。で、その Amazon のプライムリーディングと、で、Amazon プライムリーディングで読めないやつが結構読み放題プレミアムで見れたりとかもして、この二つを使うと、まあ、結構な数の雑誌は読めるんだけど、ただじゃあ、俺どんな雑誌だったらネタが落ちてっかなって思った時に、例えばだけど、スパとかさ、なんかね、普通の、例えば、東京一週間とかさ、あるじゃん。もうないんだかもしんないけど、東京一週間とか東京ウォーカーとかさ、あるじゃん。あれ見てもさ、正直、俺がラジオで話したいなって思うようなイベントだったりとか場所だったりとか、だって上野大倉劇場の特集とか絶対されないじゃん。東京一週間東京ウォーカーでさ、されないでしょ？デートコースじゃないんだからそんなのさ。だけど、スパとかだったら、あり得るじゃん。ディープスポット特集とかさ、そういうのでさ、あるから。だからスパとか読めたらいいなっていうのと、あとは、やっぱり流行り物とかで、日経トレンディとか、あとは、意外とその、散歩系っていうのかな。で、街を徘徊とかするからさ。で、それで面白いのを見つけたりするから、散歩の達人とかね。だからこの辺読めればいいなと思って。で、スパはね、プライムリーディングかね、読み放題プレミアムで見れるんだけど、日経トレンディとか、散歩の達人はちょっと読めないんだって、この二つのサービスじゃ。で、有料の、雑誌見放題サービスに入らないとこの辺見れなくて。で、私ちょっと二つピックアップしまして、どっちか、ね、契約した方がいいかななんて思って、一つが D マガジンっていうドコモがやってる雑誌見放題サービスがあって。で、これと、あともう一個で楽天ブックス。じゃないね。楽天マガジン。楽天マガジンってのがあって。で、この二つだなと思ってさ、なんかいろいろ見たんだけど、結構この二つがいいとされていました。で、どっちかなと思ったんだけど、まあ、俺がね、携帯がさ、ドコモとかだったらさ、Dマガジンいいなって思うところなんだけど、まあ、ドコモじゃないし、で、楽天だったら、ま、楽天カードとか楽天ポイントとかもあるし、いいのかななんて思って。で、楽天ブックスかなっつって。で、楽天ブックスって月額418円なのよ。まあ、雑誌一冊で500円ぐらいしちゃうわけだから、まあ、それでね、すごい 量の雑誌見れたりとかするからね、いいのかなって思うんだけど、ちょっと高いなと思うじゃん。だって年間で5000円ぐらいいっちゃうわけでしょ、418円だったら。ちょっと高いな思うんだけど、年間で払うとちょっと割安になって3960円になるんだって。まだ、年間4000円だよね、なるわけ。ちょっと2ヶ月分ぐらいお得になるみたいな感じ。ああ、じゃあ年間契約かなーなんて思って。したら、今キャンペーンで、1年契約してくれた人、半額になりますと。年間1980円になりますと。いうキャンペーンやってて。もう決まりと思って。で、楽天ブックスに入りまして、だから年間1980円で入りました。だから月、170円ぐらいなので、それでね、雑誌が本当になんか自分が知っているような雑誌だったら全部読み放題みたいなぐらいの量読めるので、まあこれでね、毎週のネタ探しに悩まなくて済むんだったらと思ってさ、安いもんだなと思って。で、そんなんで俺楽天マガジンめちゃめちゃ使ってさ、今週雑誌読みまくったの。まあ、読むつだってね、気になる記事があったら、ね、そこを読んでみたいな感じだけど、基本的にもうさっささっさ流しますよ。だいたい気になんねんだから、記事なんてさ、このラジオで取り上げたいななんていう内容のね、記事なんてないんだから、だいたい大倉劇場とかないんだから、ガンガン飛ばすんだけど、なかなかないよね、ネタ。結局俺雑誌30冊読んだんだけど、なんもない。一個ぐらいかな。あ、そういえば昔、ちょっとチャレンジしたいななんて思ったことが、その雑誌の記事一個なってて。あ、そういえばと思って。そんなのあったなと思って思い出したのが一個ぐらいあっただけで、あとなんもない。それも悲しいなって思うんだけどさ。でもね、また一つ、こうやってネタ探しの方法がね、増えたからさ。ね、いつもの、そういう、ネットでね、探したりとか、テレビで探したりとか、それにプラスして、この雑誌で探すっていう方法をね、私手に入れましたから。あと、これ1年間、ね、この手法を使いますからね。だから、これでね、ちょっと情報収集して、なんか面白いのがあったらね、皆さんにお話ししたいなと思いますんでね。まあ、そんな、ね、ところで、楽天マガジン5月のね、何日かまでかなんだよね、キャンペーン、その1年間契約だと半額になるっていうのはね、もう期間限定っぽいのでね、わかんないよ。でも来月になったら来月でまたね、そのキャンペーンやるかもしんないけど、まあそういうのもありますからね、もし雑誌とかね、見たいななんて思ってる人いたら、結構おすすめな気はします。本当にいろんな雑誌あるけど、例えばで今、雑誌名とかあげると、どれだろう、週刊アスキーでしょ、サンデー毎日、週刊ポスト、週刊プレイボーイ、ブルータス、日経エンターテイメント、大人の週末、ビギン、ホットドッグプレス、フライデー、モノマガジン、ダイム、ファミツ、女性自身、週刊新潮、週刊文春、ポパイ、モノマックス、スパ、フラッシュ、週刊女性、朝日芸能、グッズプレス、なんでもあるよ。釣り人、あとスマート、男の隠れ家、あと散歩の達人ね、でゲットナビ、日経トレンディ、東京カレンダー、日経ウーマン、他にも再造とかね、そういうのもあります。ちょっとサブカル寄りのもあるからね。そんな雑誌が読めますよと。なのでこれでね、月200円しなかったらまあ安いよねっていうところでさ、まあちょっとね、いろんな気になるね、雑誌あると思いますんでね。まあ、ちょっとそういう、 結構お得だと。すごいよね、でも。雑誌業界どうなっちゃうんだろうね。こんだけ読まれて200円しか払われないわけじゃん。でも雑誌もともと一冊500円とかするわけじゃん。どうやって採算取ってんだろうね。もう謎なんだけどさ。まあ、使わない手はないなっていうところで。またね、俺のね、サブスクリストが1個増えてしまいましたっていうね、ところなんだけど。まあ、ちょっと1年でね、1回もう、切るんで、わかりませんけどもね。まあ、そんな感じでございましたっていうね。結構楽天マガジンおすすめな気はしております。で、まあ、そんなところでね、まあ、ネタ探しの、ネタ探しの方法をネタにするっていうね、そんな今週なんですけども。まあ、他にももう一個ありますよ、今週。ちょっとね、またそのサブスク系なんだけど、サービス、試してみたんだけど、Apple Music ってあるじゃん。で、あと、YouTube Music ってあるじゃん。両方ね、有料サービスなんだけど、これ、俺まだ使ったことがなくて。その Spotify とかだったらさ、無料期間とかね、で使ったりとか、その Amazon だったりとか、ね、Amazon Music Unlimited みたいなあるじゃん、なんかさ。そういうのはね、ちょっと有料のやつをね、無料期間で使ったこともあったりとかしたんだけど、まだ、YouTube Music とかね、Amazon、Apple Music に関しては、無料期間とかで使ったことなかったんで、ちょっとこの機会に使ってみようかなと思って。俺もさ、この仕事をね、今あんまね、してない時期で家にいるからさ、音楽とかもね、聴けるじゃない？自由に。いいやら悪いやらですけど。なので、ちょっとこれで聴いてみようかなと思って。で、使ってみました。で、使った結果なんだけど、結局聴ける音楽の数は一緒っぽいんだよね。5000曲じゃあ5000万曲聴けるらしいのよ、どっちの媒体も。ただ YouTube プレミアム、じゃあ YouTube ミュージックに関しては動画に関してもその聴けると、だミュージックビデオとかね、そういうのも音楽として聴けるというのがあるので、まあ5000万曲プラスアルファなんだけど、でもどうなんだろうなと思って、なんか使ってて、まあ YouTube の方だと意外と俺が聴きたい曲っていうのがなかったりとかして、であるのはそのミュージックビデオになってるとかね、だ動画を聴くみたいな風にすれば聴けるんだけど、ただただ音楽を聴くっていう風にすると意外となかったりとかして、だから Apple Music かなーってちょっと思ったりするんだけど、だ今週結構使った方は Apple Music 結構使ったんだけど、使いやすいなーっていうのと、あと、金額だよね。Apple Music って月額980円なのよ。で、YouTube Music って月額1280円なのね。で、ただ YouTube Music って iPhone だと1280円なんだけど、Android だと980円らしいのよ。だから、まあ、Android だったら金額一緒。で、iPhone 使ってる人だったら Apple Music の方が安いという感じなんだけど、でただ無料期間ってあるじゃん。まあ、今後ね長く使っていくんだったら別に無料期間関係ないよね、本当は。で毎月かかるもんだからさ。でもちょっとお試しで使いたいなって人いるわけじゃん。そんな時 YouTube Music は1ヶ月無料なのよ。なんだけど Apple Music は3ヶ月無料なのよ。それ考えるとさ、なんか1ヶ月で終わっちゃう方をさ、使うかっていうと考えるとさ、 いや、3ヶ月使える方をさ、ちょっと使ってみようかななっちゃうじゃん。そういうのもあってね、ちょっと Apple Music を結構使ってしまったんですが、まあ、意外とね、でもね、共通してね、ない歌手ってのはいてさ、俺ももう新しい曲とかはもう別にいいかなと思ってて、古い曲、懐かしい曲ね、聞きたいなと思うわけ。で、そんな中でさ、ちょっと聞きたいなって思ったのが、ラクリマクリスティとかさ、たまに聞きたくなるじゃん。未来航路とかさ、聞きたくなるじゃん。でもないんだよ。ラクリマクリスティ、どっちにもないんだよ。アップルにもさ、YouTube にも。とかさ、あと、昔好きだったキューンっていうバンドがあるんだけど、キューンもないんだよね。昔、瞳がサムライドライブっていう歌歌ったじゃん。あのサムライドライブっていうのはキューンの楽曲で、それを瞳がカバーしたっていう。まあ、カバーっていうか、まあ、瞳が歌ったっていうね、ところで。キューン、ないし。で、あと珍しいところで言うと、もうソフィアがないんだよね。ソフィアはあるはあるんだけど、昔の曲がないのよ。リトルサーカスとかのアルバムとかないわけ。だから、街もないし、リトルクラウドとかもないわけですよ。でも完全におじさんしかもわかんない話になってますけど、おじさんの青春のね、ミュージックの話しちゃってますけど、ないのよ。だこの辺はね、両方とももうなくて、で、あとなかったのはね、あれがなかったね。肉体関係パート2とかなかったね、曲ね。ライムスターとクレイジーケンバンドとかのね、肉体関係とかなかったし。意外となんか聞きたいななんて思ったやつはなくて、っていうのもあったけど、まあでも意外と、聞きたいななんていう曲を全部出してって、プレイリストにしてたところ、77曲とかは、聞きたいなっていうものは出てきたので、まあ今それをね、聞きながら生活してたりするんですけど、結構あるはあるよ。アニメの曲からね、バンドだったりとか、テクノっぽいのとか、そういうのあったりとかして。なかなかね、俺もね、皆さんに、こんな曲聴いてるよなんてことをね、言ったこともないので、あんまりね。ここらで一丁、ね。今回、私がプレイリストに入れた曲、一部、まあ、どんなの入れたかっていうのをね、ちょっとお伝えしようかなと思うんですけど、入れたのだとね、琉球ディスコのフィーチャリングビートクルセイダーズのナイスデイとか、あとはゴーイングアンダーグラウンド、ね、リスントゥーザステレオとかね、トワイライトとか、ガガガスペシャル、ね、忘れられない日々とか、燃やせとか、どんでん返しとかね、あとチャコールフィルター、虹、あとはサウンドスケジュール、ね、ピーターパンシンドローム、サウンドスケジュール、ね、今アニソンとかですごい有名な大石正義さんがボーカルやってたバンド。昔ね、俺好きだったんだよね、サウンドスケジュールね。ピーターパンシンドロームね。とか。あとは、フィアー&ロージングインラスベガスとかね。は好き。歌えはしないけどね。聞く分には好き。とか。あとサンボマスター。ね、美しき人間の日々は、月に咲く花のようになるの、輝き出して走っていく、できっこないをやらなくちゃ、ね、世界はそれを愛と呼ぶんだぜとか、あとはノーナリーブスとか、ラブトゥギャザー DJDJ ね、その辺とかね、あとは最近の、もう唯一これ最近じゃない?ザ・ペギーズ。女性バンド。ガールズバンド。まあ、結構アニメのね、主題歌とか、ね、エンディングとかも歌ったりとかするから、それで俺は知ってね、聞いてたりするけど、ザ・ペギーズ。いいと思うな、俺はね。ここ最近のガールズバンドの中では、いいんじゃないですか?私好きですけどね。 あとはペニシリン。急に古くなってますね。99番目の夜とかね、夜をぶっ飛ばせとかね、ペニシリンだったりとか、ペニシリンのボーカルのハクエイのね、ダブルラブショックとかね、ギターのね、千里のね、歌ってるね、キックとかね、電撃ミサイル2000とかね、そういうのとか、あとは今田耕司さんのね、あの耕司1200、ナウロマンティック、ね、とか、布袋寅泰、ね、バンビーナ、スリル、あと氷室京介、ね、ボーイとかね、やっぱね、ちょっとありますから、氷室京介でね、キスミー、ステイ、スコール、あとマッキーね、牧原紀之、スパイ、あとはハングリースパイダーとかね、あと平井堅でしょ。平井堅、瞳を閉じて、で、畑元博、レイン。ね、これはあの、琴の葉の庭のね、主題歌になってましたから。こっちのカバーの方でね、カバーの方の畑元博バージョン。とか、菅氏顔。ね、アシンメトリーとかね、午後のパレードとか。あと、斎藤和義、ずっと好きだった。とか。ね、あとはね、なんだろうね、富士ファブリック。若者のすべて。で、キュウソ猫神、超えていけ、分かってんだよ。この辺。一時期ね、俺がね、キュウソ猫神、ブーム来てね、ライブまで行ったっていうね、ありましたけどね。瞬、もう、すごかったもんね。一気に、なんか、沸点が来て、で、一気に冷めたっていうね。ちょっと悲しいね、出来事ありましたけどね。そんなの。あとは、えか。呪術回戦のね、テーマだった、開会危機とか、ラルク、フラワー、ルナシー、トゥナイト、ヒデのエバーフリー、シャムシェイド、ね、グレイシャルラブ、曇りのち晴れ、ネバーエンド、ね、とか、シーモ、ね、ルパンザファイヤーとか、鈴木雅之とか、風味堂とか、スネオヘアとか、アジアンカンフージェネレーションとかね。その辺を入れております。私。なんとなく傾向わかりましたか？私が好きそうな音楽のね。こんな感じのを聞いてます、私は。で、もうね、ほんと新しいのをね、発掘しようかなっていう気持ちにはちょっと慣れないんでね、もうおじさんになっちゃったからね。やっぱり昔のよく聞いてたやつで好きなやつとかで、その中から今聞きたいななんていうやつ。っていうのがね、聞ければ、もう幸せかなと思うんでね。いいでしょ。約80曲くらいあったらもう十分だよね、そんな曲がね。でもそれをぐるぐるぐるぐる聞いて。ね。いいんじゃないかな、つって。まあ、他にもね、ちょっとアニメっぽいやつとかも入ったりするんだけど。まあ、ざっくり今の感じですよ。なんでね、なんか懐かしいね、曲もね、いっぱいあって。だから、いいよね。こうやってアップルミュージック、懐かしいバンドの曲とかね、いろいろとビジュアル系とかもね、あるから、ある程度は。ラクリマないの辛いよな。ラクリマクリスティは欲しいだろ。ねえ。名前だけ知ってるでしょ、若い人でもね。おじさんたちはもうみんな知ってますけど。ね、未来航路ですけどね、やっぱね。とかね、なんかいろいろありますけどね。たまにね、やっぱり聞きたくなるからね。シャズナとかね。で、この辺も、アップルミュージックで一応聞くとね、その、アーティストの、ね、アーティスト選ぶじゃん。で、曲がいっぱい書いてあって、で、その一番下のところに、同じタイプのアーティストみたいでね、アーティストがピックアップされるのよ。何人か。で、そういうのでね、なんか呪術つなぎで、ね、これを選んだ人はこれ好きじゃないですかって言ってさ、あ、この人好き好きっつって。で、そっから曲選んだりとかして。で、そっからまた、次、ね、同じタイプのアーティスト、ね、出てきて、あ、この人も好き好きっつって。やると、どんどんどんどん広がってって、プレイリストが広がっていくっていう。で、こんだけプレイリスト作っちゃうとさ、もう3ヶ月経った後にね、曲が多分100曲とか200曲とか多分なってるわけじゃん。お気に入りの曲がさ。で、それを、もうまた作り直すのもめんどくせえと。 で消すのはもったいねえと。だからアップルミュージック継続しちゃいましょうみたいなね、そういうのあると思うんだけどさ、いやその手には乗らねえぞとね。音楽ない生活は音楽ない生活でね、もう大丈夫だからね。3ヶ月間だけちょっとアップルミュージックでね楽しく生活しようかなと思ってますから。結構ねやっぱり長く使えるから、だから一番いいのは、YouTube ミュージック1ヶ月無料使えるんで、それ1ヶ月使ってその後にアップルミュージック3ヶ月使うっていうね、4ヶ月無料で使えるからさ、それをねちょっと使っていくと、よろしいんじゃないかなって思いますね。まあ YouTube ミュージックはどうなのかな、俺が使う限りだと正直 Apple Music の方が使い勝手はいいなーってちょっと思っちゃうところはあった。ただ YouTube Music 使ってる人いるわけじゃん。だからその人にね聞きたいよね、あのどういう点が YouTube Music の、ね、いいところなのかなみたいな。ちょっと俺はあまり見出せなかったので、アップルミュージックを多分使っていくんだろうなと思うんだけど、ちょっとその辺ね、あのいろんなそういう音楽サブスクリプションのねサービス使ってるよっていう人いたらね、あのここが一番おすすめとかね、うん、ちょっと教えてもらえるとなんかねいいなーなんて思いますけどもね。まあそんな感じでした。まあ、個人的にはアップルミュージック3ヶ月無料っていうのもでかいね。まあちょっとよかったらね、あの皆さんも使ってみると、ちょっと音楽ね、ライフがね、ちょっと良くなるかもしれませんからね。懐かしの音楽。まあ俺がさっき言ったようなね、音楽だったら入ってますから。ちょっとね、久しぶりに聴いてみるのもいいんじゃないかなと。そんな風に思いましたとさ。はい。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほど届きましたんでお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日喋りたかったこととかね、まだ読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思います。それではいただいてるお便りをねちょっと読んでいきましょうか。いただいてますお便りです。ラジオネーム、どうも僕ですさん、次回のスペシャルウィークは記念すべき650回、目ですね。実りのある回となるように事前にリスナーにアンケートを取り企画を考えて臨みましょう。コロナ禍だからできるまたはやっても違和感がないものがいいと思います。世界規模のパンデミックは今後起こらなそうですのでっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、今回が648回でもう再来週はもう650回のねスペシャルウィークなんだよね。もうね2週前だから考え始めないといけないんですけど、何がいいんですか。やっぱ潜入レポがね、なんだかんだスペシャルウィークはいいなと思うんだけど、風俗系、風俗行こうかでもないかんね今ね。でもまあラジオのためならでね、借金してでも風俗行くっていうパターンもありますけど、で行ったことないね風俗っていうとメンズエステ、メンエス行ったことないのよ。だからメンエス行くのもありかなーとは思ってんだけど、意外と高いんだよねメンエスってね。だからなーと思って、まあ、貧乏人が行けるようなものではない気はすんだけどね。でも俺ももう風俗全然行ってないからさ。だって去年の沖縄で最後じゃない風俗行ったの。だからもう1年ぐらい経ってんだよね。なのでまあ、風俗だ、このねコロナ禍でね風俗ってどうなのよっていう話もあるからさ、ちょっとねなんか考えますけど、だから前あとあったのは、脱毛、脱毛体験してくるか、それもありだよね。別にそんな密になってやるわけでもないしさ、いい気はするけど、 脱毛ね、でも自分でやってもいいもんね、別にね。たまにね、その、すね毛剃ったりとか、チン毛剃ったりとかするわけだからさ。ただやっぱ、ケツの毛。ケツの毛って自分でできないからね。そこをやってもらうのはいいけど、でも、いや、脱毛だけは続けないとね、意味ないからさ。続けるとね、やっぱり何十万ってするわけじゃない。それも高いよなぁと思って。ね、一回の体験だけで、ね、いいってもんでもないからね。だからちょっと考えちゃうなってところなんだけど、まあ、あと2週間、ね、あるから、まあ、来週ぐらいまでにね、決まってれば、その次の週でチャレンジできますんで、よかったら皆さん、スペシャルウィークこんなことやってほしいよとかね、あれば、言っていただけると。今回できなくてもね、その次にやったりとかもできると思うんで、まあ、いろいろと案をね、出していただけると大変助かりますっていうところでございます。あとは、いただきました。お便り、ラジオネームどうも僕ですさん。パルさんの携帯に入ってるアプリの紹介をお願いします。できれば、使用頻度の高いアプリ、おすすめのアプリ、珍しいアプリなど、種別で教えてもらえればありがたいですというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そんな珍しいのは入ってないと思うんだけど。だって、パズドラとウマ娘でしょ?で、ツイッターとか。いや、普通よ、本当に。もう一般的、LINE とかね。うん。あと、電子書籍系でしょ?とかだけどな。あと、だから、使用頻度の高いアプリはもう本当に、ツイッター、パズドラ、ウマ娘、じゃないですか。そればっかだよね。でもやっぱツイッターが多いね。本当に。ツイッターばっかり使ってる気する。使ってるっていうか見てるというか。うん、だから最近は本当に2ちゃんのまとめサイトとか全然見てないから、ツイッター見てるかなーっていう感じ。で、それは使用頻度高いアプリ。で、おすすめのアプリ。なんだろうねー。おすすめのアプリは、そうだなぁ。でも、最近、っていうかここ、1年2年、サンデーとかマガジンとかね、週刊少年サンデー、週刊少年マガジンを、アプリで読んでんだよね、俺ね。で、毎月お金かかってんだけどさ、1000円ぐらいさ。で、サブスクなんでね。それは結構使ってるよ。週に一回ね。使ってます。ただマガジンがな、初めの一歩が電子書籍化されないからさ、その、連載中ね、その、マガジン、電子書籍で買っても、初めの一歩って連載されてないよね、そこで。だからちょっとマガジンは良くないな、って思いますよ。一歩は連載してほしいね。電子書籍で。サンデーはいいね。サンデーは面白い。なんかやっぱりサンデー好きだね、私はね。サンデー派。です。あとなんかあるかな。あと、珍しいアプリ。こっちがいいね。うん。珍しいアプリ。で、しかもおすすめのアプリだと、前言ったっけ?釣りのアプリなんだけど、タイドグラフっていう、アプリがあって。これがすげえいい。今なんか結構釣り人の人だったら知ってる人すごい多い気はするけど、もし知らない人いたら、ぜひちょっとチェックしてもらうと、あ、こんないいアプリが出たんだっていう。その、日の出日の入りだったりとか、その、潮のね、満ちたり満ちなかったりとか、あと釣れる、釣れそうなタイミングだったりとか、なんかいろんな情報、風の風速だったりとか、それがもう一覧できるのよ。すごい見やすくて使いやすくて、すごいいいアプリです。ここ最近出たんじゃないか、ここ最近つっても、出て、何年も昔からあるわけじゃなくて、 ここ1年ぐらいとか、もっと最近かもしれないけど。で、出たアプリだと思うのでね、タイドグラフ。タイドグラフで出るかな？ちょっと調べようか。タイドグラフ。あれだね。潮見表アプリ。タイドグラフ BI ってやつだね。これです。ね、釣りの話が多くなっちゃいますけど、これがすごく良くて、日本初、すべてが釣り場、3000箇所つって。3000箇所の釣りが見れ、釣りポイントが見れるっぽいんだよね。これはすごく良くて、ほんと、アプリのクオリティもすごい高くてね、超おすすめ。で、なんか Apple Watch とかにもね、対応してるらしいのでね、携帯見なくてもね、Apple Watch あったらそれやりながらね、いけますし。これ本当にいいアプリだなって最近、発見したやつでしたね。っていう感じかな。そんなおすすめのアプリでした。ね。もう釣りの話ばっかりになっちゃってあれなんだ。今週釣りなかったでしょ。来週、釣りの話しますけど、でもね、来週の土曜日釣りの予定なんだけど、天気予報雨なんだよね。だからなぁと思って、せっかくのね、俺の楽しみがさ、釣りしかないんだよ、今。だからね、釣りさしてよって。ね、神様釣りさしてよって。ね、神様ウーバーさしてよって。ね、思ってんだけどさ。ね、雨降らしてくんだよね、神様ってね。何なんでしょうか。悲しいです。じゃあ、あといただきました、お便り。ラジオネームアフリカのキリンさん。パルさんこんばんは。4月のアニメレビュー視聴させていただきました。戦闘員派遣します。ノーマークでしたが、このスバと同じ作者というのを知り、見てみようかと思いました。究極進化したフルダイブ RPG が現実よりもクソゲーだったらというタイトルはご存知でしょうか？異世界転生っぽい感じで面白いですというね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、究極進化したフルダイブ RPG が現実よりもクソゲーだったらっていうね、そんなアニメがありますけど、一応俺全話見てます。うん、まあ、異世界転生っぽいっちゃっぽいよね。その結局でもフルダイブ RPG だからさ、そのいわゆるなんかゴーグルつけてさ、でフルダイブでね、また RPG の世界行って冒険してってやつなんだけど、結構もう RPG ね、ゲームなんだからさっていう、もうちょっとファンタジーにさせてよっていうところがもうことごとく現実っぽいっていうね、いうところでさ、まあ見てますけどもね、そんなやつもあればね、戦闘員派遣しますね、これもね、このスバと同じ作者なのでちょっとおすすめをしておりましたが、ね、一応これも俺は全部一応見てはいます。ね。もうアニメをね、あんま最近見てないななんて思ったりはするんだけど。まあ、少しはね、15作品ぐらいは見てるんかな、今ね。もうちょっと見てんか、20作品ぐらい見てんのかな、わからんけど。見てる気しないんだ、あんまりね。だ、そんなんな、なんだけど。あと、面白いのは前にお伝えしたスーパーカブは相変わらず面白いし、あとはね、意外とヒゲを剃る、そして女子高生を拾うみたいな、あれ好きよ俺、意外と。うん、別に俺がね、女子高生拾いたいとかそういうわけじゃなくて、なんか、うん、好きな雰囲気ですね。あれだな、だからちょっとその、うさぎドロップ、だっけ？うさドロ。うさぎドロップだか、うさぎドロップスだかちょっと忘れちゃったけども。うさぎドロップ。うさぎドロップか。なんかちょっとうさぎドロップ感もあるね、少しね。雰囲気。その、大人のさ、男性がいて、で、その人が保護者となって、その、女の子を、 女の子を成長させていくっていうかね。まあ、そういう話だからさ。ちょっと似た感じはあるよね、とは思うんだけど。まあ、そんな感じかな。そのね、二つぐらいは結構好きでね、見てますけどもね。そんなところです。ありがとうございます。あとはいただいてます。お便り。ラジオネーム、ラジオンマリオンさん。ツイッターのサービスね、スペースの話題で。大人数になると口数が減るって言ってたけど、対リスナーならそんなことないんじゃないかな。みんなからパルッチに話振ってくるでしょう。例えば去年の渋谷と名古屋のオフ会とかはどうだったのっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。どうだった？渋谷と名古屋のオフ会は。でも俺基本的にオフ会でも人数が増えれば増えるほどやっぱり喋らなくなるんだよね。多分。で、喋んなくなって、なんだけど、お酒飲むじゃん。で、お酒飲んでくると、少しずつ、緊張が、ね、和らいでいって、で、変に調子に乗り始めて、で、大惨事みたいな。そんなパターンだと思うんで、だから結局、そのツイッターでね、スペースっていうそのいわゆるクラブハウスみたいなね、サービスがあるんだけど、それやっても最初はもう喋んないと思うんだよね。で、酒飲みながらやるしかないかもね、そしたら。酒飲みながらやってベロベロになって、おいこの野郎バカ野郎っつって、でやる。だからそれは対リスナーだろうが対普通のねツイッターの普通のフォロワーの人だったりとかわかんないけどさね、対ポッドキャスターなのかわかんないけど多分どれでも変わんないと思うんだよね。緊張しちゃうから私は。だから、ちょっと酒飲んでね、酔っ払った状態でやるぐらいの勢いじゃないと。一回やっちゃえばね、まだね、緊張しなくなるかもしんないけど、最初は緊張しちゃうからね。で、変な感じになっちゃうんでしょ、多分ね。で、調子乗ってんじゃねえぞ、って言われて。ね、いつぞやの、ね、居酒屋の店主に怒られたかのようにね、ツイッターでも怒られちゃうかもしれませんからね、気をつけたいなっていうところでございますけどもね。なんかね、やりたいなっていつも思うんだけどね、スペース。やれないで終わっちゃうんだよね。難しいところですね、そこね。来週、今週ちょっと一回やりたいな気持ちはありますけどもね。じゃあ、あと今週喋りたかったことをね、つらつらと喋って今日終わりにしましょう。そうね。今週なんですけども、ちょっと一回宅飲みをしまして。で、日本酒とね、美味しい日本酒と、美味しいお刺身と、美味しい馬刺しをね、食べまして。で、最高の、その、ね、日本酒の回だったんだけどもさ、めちゃくちゃ飲みすぎちゃって。美味しすぎたんだろうね。食べ物も美味しければ酒も美味しくてさ、飲みすぎてしまって、ね、今世紀トップ3に入るぐらい、グロッキーになってしまってね。あんなにグロッキーになることあるっていうぐらい。もう最後の方ずっと吐いてるっていうね。ひどい。もう40歳飲み方覚えなさいよって思うんだけど、本当に最後もずーっと吐いてて。で、もう終電とかなかったからさ、3時ぐらい、まで飲んでたかな ?3 時、4時、3時半くらいまで飲んでたかな、わかんないけど。で、外でさ、始発まで待って。もうなんか外にあるベンチとかで横になりながらさ。で、ちょっと寒いんで少し。あったかいんだけど、寒くて。もうこれ冬だったら死んでんなと思ってさ。でも気持ち悪いしさ、こんなに気持ち悪かったこと、もうほんとないなっていうぐらい気持ち悪くて。で、始発になって、なんとか電車乗れて、 ね、吐かずにね、もうそっからは吐かずに、もう電車乗って。で、ふらふらしながら、なんとか家着いて、みたいなさ。まあまあ、なんとかなりましたけどもね。ただやっぱね、その、戻すっていう行為って、体に良くないよね。お酒を飲むのが体にいいとか悪いとかはもう関係ないと思うのよ。それは適量飲めば美味しいし、ちょっと飲みすぎたって吐かなければ俺は全然いいと思うのよ。だけど、吐くと体に負担がすごいよね。っていうのはすごい感じた。なんかもう体調戻らないもん。土曜日に吐いて、日曜日全く回復しなくて、その二日酔いとかじゃなくて。もうなんか吐いたことによって、体がもうなんか変な状態になってて。で、今日もなんか調子悪いし、だからね、吐くのは良くないね。でも飲みすぎちゃうんだよね。食べ物美味しくて酒も美味しいとさ、飲んじゃうんだよね、食べちゃうんだよね、と思って。で、今回めちゃめちゃいい日本酒でさ、日本酒好きだったら聞いたことがあるでやつだと思うんだけど、福島のお酒でさ、自然号っていうお酒があるんだけど、で自然号っていうのが2種類と、あと同じ酒蔵のところなんだけど、楽器正宗っていうお酒があって、この日本酒飲んだのよ。めちゃくちゃ美味しくてさ、ね、進んじゃったんだよねっていうところ、まあ、しゃーないね、うん。この楽器正宗って、楽器って、音楽の楽器ね。楽器に正宗なんだけど。美味しいよ。うん。俺多分楽器正宗飲んだの初めてな気がするんだけどね。自然号とかはね、いろんな種類があったりとかするから、なんかどれかしら飲んだことあるんだけど。で、ね、今回多分飲んだのは、飲んだことないやつも、多分両方とも飲んだことなかった気がするんだけど、その、楽器正宗はね、楽器正宗時代飲んだことなくて。飲んだらめちゃめちゃうまかったから。ね、福島って、ね、福島のお酒って、すごいね、美味しいお酒多いんだなぁと思って。っていうことをね、ちょっと感じましたけどもね。まあ、ちょっと今後は吐かないようにね。でも、もうわかんないもんな、吐いちゃうもんな。酒強くないしさ。で、ここ最近、ね、お酒もさ、飲んでればね、日常的に、その、慣れてくるっていうかさ、なるんだけど、もう久しぶりだったからね、なんかこんだけ飲んだのもね、っていうのもあって、ね、ちょっと飲みすぎてしまいましたね。本当に吐くのは良くない。本当に。辛い。そんな感じ。で、そんなところなんで、今週の、ダイエット、炭水化物よさよならなんですけども、まあ吐いたとはいえ食いまくってはいるんで、さあどうなったんだって話なんだけど、先週の時点で 62.4 キロだったんですが、今週一番体重落ちた時に 61.0 まで一回落ちました。でその後に宅飲みがあったんでね、ちょっと太ってしまったんですが、そっからね、まあ、日月とね挟んで、さっきラジオ始める前の体重が 61.8 キロでした。ようやく61キロ台ね入りましたね。なんとか毎週コツコツね、体重落としてね、ようやく61キロ台。で来週はね、またピークの時にね、60キロ台に持ってってって感じかな。だから2週間で1キロ落とすぐらいのイメージだね。でやってってますね。だから間もなく6月中には60キロ切れるかなって思うんで。で今週はまだご褒美炭水化物取ってません。まあ日本酒がね、まあ炭水化物っちゃ炭水化物なんかもしんないけども、まあそこはねなしとして、入っちゃってるからねなしとして、だそうすると今週、まあ、先週かまだご褒美ちょっと取ってないのでね、ラーメン食べたいね、家系ラーメンとか食べたいね、ちょっとね、だそういう楽しみないとさ、 やっていけないからなかなかね。釣りも行ってない、ラーメンも食ってないじゃん。ちょっとね、俺もね、耐えらんないからね。で、なんかね、野菜と、ちくわと、サラダチキンばっかり食ってるみたいなさ。それもちょっとしんどいんでね。たまには、ね、ちょっとラーメン食いてえな、みたいなところありますけどもね。あと意外と俺今週、パンをちょっと解放してさ、サンドイッチとか結構食べちゃったんだけど、サンドイッチはセーフにしました。っていうのもやっぱ炭水化物として、サンドイッチってすごい少なくて、炭水化物量が。なんかさ、その食パンあるじゃん。食パンの、パンの耳がめちゃめちゃ炭水化物多いんだよね。調べると。で、耳切っちゃって、本当に白い、ね、パンのところだけにすると、炭水化物めちゃめちゃ低いんだよ。だから、セーフかなと思って。で、サンドイッチは、OK にしました。もちろんさ、挟んであるものとかもね、重要だからさ、ね、挟んであるものがすごい炭水化物多かったらね、話になんないからあれなんだけど。まあ、そんなんで、ちょっとね、食べられるものが増えたな、っていうところです。まあ、そんな感じかな。あとはね、もう今週、お話としては、まあ、ウマ娘。ちょっとやってる人だけ分かれば、ってレベルの話なんですけど、俺今まで、因子さんって出たことなかったんですけど、ね、育成してね、青因子の3って、その、スピード、スタミナ、パワーとかね、あれの因子さん出たことなかったんだけど、269回目の育成を経て、初めて、ね、因子さん、ね、パワーなんですけどね、スピードかスタミナがいいんだけど、と思ったらパワーのやつが出ちゃってさ、の因子さんが誕生しました。嬉しいです。っていう話。そんなにかかる?と思って。269回やってんのよ、と思って。それでっていうね、ところなんだけどね。なかなか。まあ、こっからはでも確率がどんどん収束していくかもしんないから、ポンポンポンポンね、もしかしたら因子さん出てくるかもしんないからね。もうちょっと頑張っていこうかなと、ウマ娘ね。若干もう、なんか、飽きてるとまで言わないけど、少し落ち着いたかな。その1日ね、3頭4頭育成してたのが今1頭育成するかしないかぐらいになってるから、少しウマ娘熱はね、落ち着いてきたかなとはちょっと思いますけどもね、これからもちょいやっていきたいと思ってますよって感じ。まあ、変わらずね、イベントとかあるからね、イベントをちょっと楽しんでいこうかなみたいなところでね、ウマ娘やっていきたいなと思っておりますと。そんな感じかな。じゃああとはもうだいたい今日お話ねできたかなと思いますんで、大丈夫だね。こんな感じで今日は終わりましょうかね。で、来週なんですけど、来週がですね、5月の24日の月曜日、また22時からね、やっていきたいと思います。ね、もう5月終わっちゃうんだよね。早い。怖い。本当に。せめてちょっと来週ぐらいにはね、その、派遣会社っていうかさ、その、日雇い派遣じゃなくてね、長期で働ける派遣の派遣会社の登録っていうか、それ済ませたいよね、せめてね。明日ちょっと連絡来なかったら、ちょっとこっちからもう一回ね、催促して。ちょっと連絡来ないんだけど、登録させてちょうよってね。その辺は、しっかりお話ししたいなと思いますから。やってかないとね。できれば、6月から、派遣でね、何かしら働けたらな、長期でね、って思ってます。遅くても7月。いや。でもオリンピック関係で働くっつったら、8月とかまで入っちゃうもんね。 まあ、難しいね。でももう、一生に一度しかないかんな、オリンピックで働けるなんてな。って考えるとちょっと考えちゃうね。そういうこともあって、派遣会社の人は連絡くれないのかもしんないね。パルナイト、お前は一回オリンピックで働いた方がいいぞ、つって。そんな機会一生やってこないからな、つって。それ終わったら派遣会社で働けばいいんじゃないか、つってね。言ってくれてるのかもしんないからね。まあちょっと、そんなところも踏まえて、仕事ね。お金はね、何かしらで稼がないといけないんでね。やっていきたいと思いますんで。まあ、来週、またご報告をさせていただきたいと思います。じゃあ、そんな感じで、ね、まあ、今日この辺で終わりにしたいと思うんですけど、その、再来週ね、スペシャルウィークなんで、なんか、お便り、待ってます。こんなの、どうですかなんてね、皆さんから、ちょっと、来た案をね、やれたらいいなって思うんですけどね。なかなかこのご時世だからね、やりづらいものもあるからね、ちょっと実現できるかどうかわかりませんけどもね、ぜひちょっとアイデアいただけたら助かります。ところでね、お便りの方もね、お待ちしてますんでよろしくお願いします。じゃあそんな感じでね、今日はこの辺で終わりにしていきたいと思います。今日もね、長いお時間お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。